東京 FM デジタルフォームフューチャーピックス with ユリ笹川。
4月8日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルホルンフューチャーピックス、パーソナリティの笹川ゆりです。新年度、新学期、新しい会社、新しいコミュニティ、いかがでしょうか？どうお過ごしですか？どんな気持ちでしょうか？やっぱり新しい場所とか新しい人って気づかないうちに気を使っていて、相当疲れてたり心すり減ったりしてると思うので、今日土曜日、明日日曜日くらいはゆっくり休みましょうね。さて、この番組ではデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真、ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス。未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。今週はクラウドストレージを提供するわさびテクノロジーズジャパン合同会社取締役社長の脇本亜紀さんをお迎えして、クラウドストレージの未来についてお話を伺います。デジタルホルンフューチャーピクス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルホルンフューチャーピクス。 This program is brought to you by デジタルホルン。
デジタルホルンフューチャーピクス、改めまして笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組、今日はわさびテクノロジーズジャパン合同会社取締役社長脇本亜紀さんをお迎えします。脇本亜紀、一橋大学社会学部卒、モルガン銀行でアナリストとしてキャリアを開始し、その後 IT 業界に転身、以降20年以上にわたりシトリクスやアドビなどさまざまな外資系 IT 企業でリーダーシップを発揮、日本市場の拡販に貢献。2022年クラウドストレージのコモディティ化というビジョンに共鳴し、わさびテクノロジーズジャパン合同会社の日本代表に就任。さあ、わさびテクノロジーズということで、ちょっとまず名前から気になってしまうんですが、アメリカマサチューセッツ州のボストンで生まれた会社ということで、まずどんなことをやっている会社か、業務内容を教えていただけますか？
はい、わさびテクノロジーズはクラウド型のストレージのサービスをご提供しています。ストレージの領域ではですね、非常に頻繁にこうアクセスをされて引き出されるような、こう活発に動く領域をホットストレージと言います。
はい。
で、まあ、逆にまあ、入れたきりデータあまり触らないといったようなところをコールドストレージと、暑い寒いで表現するんですけど、わさびの場合には、まあ、コールドストレージ相当の価格でホットストレージの機能をご提供するという、まあ、そういったところが売りで。
じゃあ頻繁に出し入れしていいっていうことなんですね。
はい、そうですね。はい、そのぐらい、まあ、性能もいいんですけれども、うん、価格的には非常にこう抑えているということで、まあ、そのホットですね、
はい、
ホットから、まあ、辛いという意味がありますね、英語で。それでわさびでもチリでもいいようなものなんですけれども、まあ、わさびという言葉の響きが非常にクールで、少し知的なイメージをアメリカ圏の方からは持たれるようで、それでわさびテクノロジーズと、忘れないですし、非常に会社をうまく表しているいい社名だと思っています。
チリでもペッパーでもなくわさび。
はい、そうですね。
そういうことなんですね。今のホットとコールドの説明、非常に分かりやすかったんですが、コールドのものは基本的にあまり動かさないから安価で提供することが多いけど、はい、 ね、それくらいの価格帯でホットくらい動かせるっていうことなんですね。
そうですね、非常に速い性能にも耐えられるものを、まあ、そういったコールドな価格でご提供しているということになります。
何年に創業された会社なんですか？
今から7年前ですかね、2015年です。で、サービス、そのクラウドストレージのサービスを開始したのが17年ということになります。
聞くところによると、創業者の方はこれまでいろいろ起業なさっていたということなんですが、どんな方だったんですか？
非常にユニークな創業者で、これでスタートアップ5社目という起業家ですね。本当に筋金入りの起業家だと思いますが、最初の会社はシンセサイザーを手掛けて、 でその功績で実はグラミー賞の特別賞までもらっているような人なんですけどあのお客様の名前、その時のお客様の名前を聞くとスティービーワンダーだったり、なんかすごく音楽業界のレジェンドの名前が出てきます、でそこから、まあ、今回わさび5社目ですけれども、直近のその3社についてはかなり、まあ、ストレージに近い領域を手掛けていまして、非常に尊敬すべき創業者ですね。
そういう意味で言うと、わさびテクノロジーズがリリースしているそのサービスの価格っていうところに注目がいつもされると思うんですが、他の競合の会社の5分の1ほどの価格ということで、やっぱりそのわさびが出てきた時って相当業界震撼っていう感じだったんですか？
この業界、まあ、特にそのクラウドサービス全般で業界を牽引しているジャイアントといいますかね、方々がいらっしゃいますし、まあ、わさびはまだまだ小さいと思います。なのでそれほどジャイアントの足に噛みついているようなイメージではないと思いますね。まだまだこれから満を持してということになると思います。
ただ大容量のストレージを安価に利用できるということで、これ現状は法人向けの利用ということですか？
はい、まあ、例えば iCloud のような個人の携帯の、データをお預かりするようなサービスでは違いますね。そうではなくて、まあ、法人の規模っていうと大規模だったり小規模だったり、もちろんいろいろあり得るんですけれども、我々の製品、まあ、サービスのお客様は法人ということになります。
わさびの強み、価格の部分だったりいろいろあると思うんですが、改めて伺うとどのあたりになりますか？
そうですね、価格と、まあ、先ほども申しましたけれども性能と、それから非常に安全、セキュリティのレベルが高いということになると思います。まあ、昨今そのランサムウェアのお話とか聞かない日はないと思うんですけれども、お預かりしているデータが安全であるということは本当に我々にとって、まあ、プライオリティが高いことですので、そこは本当に万全を期しております。
そういった意味で言うと、最近のそのわさびテクノロジーズのニュースで言うと、ある大きなスポーツチームと契約なさったっていうものも拝見しましたが。
はい、スポーツチーム、実はわさびのユーザーさん非常に多くてですね、野球ですとかサッカーですとか、選手のパフォーマンスに関するデータを分析して、それをフィードバックしてプレーに生かす、あるいは采配に生かすという、まあ、データオリエンテッドな動きが極めて強くなってきているんですね。まあ、サッカー選手も GPS 信号を出すやつ体に貼り付けて走っているような状況ですし、まあ、そういったのが非常にそのボリュームの多いデータに積み重なってくるんですが、そういったものをまあ非常に安価にお預かりして、しかもその利用しやすくデータを戻しするというところで、例えばそのボストンレッドソックスさんですとか、最近日本人の選手が入ったので我々すごく嬉しく思ってるんですけども、サッカーのリバプールさんですとか、そういったところにご利用いただいております。
そういう意味では法人向けっていうと、どうしてもこう IT とかデジタルの会社さんが多いと思ったんですが、そういった私たちが知ってるような企業さんも安心して使ってるっていうことなんですね。
そうですね、ご利用のハードルは極めて低くて大変使いやすい製品だと思っています。
ちなみにその日本にわさびテクノロジーズがやってきたのはここ最近
2年前ですね。なのでまだまだ日本での認知度が低いと思っております。
はい、でもその日本に上陸したってことは、やはり日本でもニーズがあるっていうことだと思うんですが、特に日本市場でのニーズってどのような側面が強いんですか？
先ほど申しましたが、ランサムウェア対策とか、まあ、そういったものにご利用いただく、例えばその企業でご利用になっているデータをバックアップして、それをそのわさびの中にランサムウェアがたとえ来ても上書きとか変更とか一切できない形で取っておくですとか、まあ、そういうソリューションはどのような会社でも役立つし、まあ、世界中で今求められていると思うんですけれども、特に日本でということになりますと、まあ、日本は本当に製造業の多い国ですので、これから IoT ですとか、まあ、ローカル 5G ですとか、そういった領域でたくさんの細かいデータが生成されてくると思うんですよね。それを活かす、まあ、つまりその生成するところとそれを生かすところというのは皆さんイメージできてると思うんですけど、それどこに置いときますかっていうところを、まあ、ぜひ手を挙げて頑張りたいというふうに思います。本当に簡単に取り出せて、まあ、それにコストがかからないというのが我々の特徴なので、 先ほどからその、まあ、あの安いですというふうに申し上げているんですが、うん、安いにも2種類ありまして、うん、まあ、そもそも置いておく入れておくのが安いということと、取り出しですとかこうしてほしいっていうふうにこうつつくっていう、はい、あの利用の方法があるんですけど、そういったことに一切あの追加コストがかからないっていうのが非常に大きな特徴で、つまりそのデータを利用するっていうことを想定した場合に、二次利用を想定した場合に追加コストがかからないというのは、これは本当に大きいと思うんですね。これからその貯めたデータを使う時代になりますし、もっともっと貯めていく時代になるので、そこは非常に強みだと思っています。
そういった価格の、そのコストの面がすごく明確化されているっていう部分はやっぱり安心感にも伝わりますもんね。
そうですね。実際あの、まあ、クラウドを使われた方いろいろご経験されているんですけれども、割合その請求書が何行にもなるみたいな、
なるほど、
はいはい、あったりするので、もうわさびだと1行で終わりですっていうところは、結構あの本当に実際使うっていう場面を想定すると本当に強みだと思いますね。
ということはやっぱりそのもちろんジャイアントに比べると、スタートリリースしたのは後発かもしれないですけど、ここからどうです、脇本代表から見るとやっぱり右肩上がりで日本でも広がっていくっていう、
本当に明るい未来しか見えないから
言い切られましたなるほど、この後もですね一曲お届けしてさらにお話伺っていきます。わさびテクノロジーズ日本に来て2年ということなんですが、最近オフィスも移転されたということで、社内ってどんな雰囲気なんですか？
こういう小さい、まあ、いわゆるスタートアップですね、スタートアップが好きな人の集まりなので、ものすごくアクティブで、とにかく同じ目標に向かってやるんだっていう、こうすごくいいチームなんですよね
本当に。多国籍ですか？
そうですね、まあ、多国籍といっても私の上司がアメリカ人ですが、日本を担当するチームは、あ、そうだ、あの韓国の方が一人いらっしゃいました
そうなんですね、すごく今の脇本さんのアクティブっていう言葉を聞いて、皆さんのすごい熱量をなんとなく感じたんですが。
熱量高いです、はい、
それは会社のサービスにも自信持ってるし、これを広めたいって思いなんですかね？
そうですね、現段階、あの会社のビジョンに対する共感と、うん、なんていうんですか、こう使命感みたいなもの、絶対世の中の役に立つ、うん、絶対世の中の要求に合っているっていう、そういう自信もありますし、使命感もありますね本当に。
そういう意味で言うと、世界のわさびとして見た時に、今躍進のその秘密ってどのあたりだと捉えていらっしゃいますか？
クラウド型っていうのを、まあ、先を進んでらっしゃる方というんですかね、うん、そのイノベーティブなマインドが強い方はもうトライしましたと、うん、でちょっとそのやっぱり高いよねとか、うん、その使えば使うほどお金かかってしまうよねとか、いろいろ問題点に気がついてらして、次のそういうわさび的なあの代替するものをちょうど探していらしたんじゃないかと、我々が出したし、うん、タイミングが非常に良かったんじゃないかなというのが一つあります。でまあ、日本を振り返ってみますと、まだまだその、まあ、クラウドのご採用自体も、まあ、他の国に比べると少し遅れていて、あの会社の中に置いといた方が安全ではないかといったような、まあ、そのマインドも終わりなんですよね。でそこに対して、ではクラウドに第一歩、例えばこういう使い方をしてみたら実際の使い勝手はほぼ変わらずにクラウドのメリットも受けることができますよねっていう形で、私はよくあのわさびなので、わさびだけ差し出されてかじる人ってあんまりいないですよね。
ちょっと罰ゲームな感じがします ね、 すね。
なのでやはり我々その、まあ、ソリューションとしてお客様が美味しく食べられるお寿司を、まあ、パートナーさんと一緒に作ってお寿司として差し出そうということで、実はそのソリューションを考える、まあ、ユースケースを考える、どうやって使っていただけるかを考えるというのも、あのブレインストーミングの大きなテーマで毎回紛糾しています、
うん、そういった意味ではそのまだまだクラウドを取り入れてない会社も多い日本っていうのは、市場としてはここから伸びしろがあるっていう。
そうですね、あの我々最近そのようなの市場調査をさせていただいたんですけれども、アジアパシフィック全体、あの日本も含むですね、今後非常にあの伸びが期待できるという結果が出ています。
じゃあ本当にわさびテクノロジーズという会社をどこかで耳にする日も近いかもしれないんですが、
はい、
ちょっとせっかく今日秋元さんにお越しいただいたということで、本当にあの女性のリーダーの方にお越しいただけるの、この番組としても少し久しぶりな感覚もあるんですが、はい、IT 業界における女性の活躍っていうと、あのすごく女性のリーダーが多いとはちょっと思えない日本の状況もありまして、今どう捉えていらっしゃいますか？
確かにあまり多くはないですね。で、業界として私も実は大学を卒業して最初にこの業界に入ったわけではないのですね。プログラミングのイメージなのか、あの何なのか、少しまあ自分とは関係のない領域と思われる方もあるんじゃないかと思うんですが、もう本当に IT は身近なもので、あらゆる仕事のあらゆる、まあ、娯楽も含めてですね、ものの基盤として今後も成長する領域ですので、まあ、仕事をするという上では非常にまあいい場なのだろうなと思うんですね。で、その上で女性だから、あるいは男性だからといったようなところが非常にそのまあ影響しにくいというのかな、あの女性でも非常にやりやすいという環境を整えてくれるのもまた IT なんですよね。そういった意味でぜひ IT 業界で、まあ、チャレンジしたらいいんじゃないかなというふうに思います。非常に私自身働きやすい会社でずっとキャリアを積んでくることができまして感謝してます。
でも今おっしゃる、あ、今脇本さんがおっしゃったように、確かにここからもうずっと IT とは私たちの生活って切り離せなくて、
はい、
どのビジネスをやるにも必ず絡んでくるものなので、そこ の, あのプロフェッショナルに一旦なってしまったら
本当に強いですよ ね,
ね。
なのであまり好き嫌いなくというか、あの、はい、そんなにハードルを高く設定しないというか、まあ、IT ってとっても難しそうに見えるけど、中に入ればそれはそれで、例えばその営業のお仕事もあれば、マーケティングのお仕事もあれば、人事のお仕事もあって、多くの場合その業界としての成長、会社としての成長を一緒に経験ができる、まあ、そうでないケースも残念ながらあると思うんですけれども、その確率が高いという意味で大変いい仕事場なんじゃないかなというふうに思うんですよ。
なんかお仕事をする上でこう大切にされている思いとか、ご自身の中の決まり事とかってありますか？
おそらく皆さん営業系の方そうじゃないかと思うんですけれど、お客様とお話しするっていうことですかね。本当に私は少し嫌なことがあるとお客さんのところに行ってお話しする、まあ、それは別に私の悩みを聞いていただくわけではなくて、まあ、一般的なその業界の話をしたり、まあ、お客様のシステムに関するご要望をお伺いしたりですけれども、本当にあのエンドユーザーさんの、つまりお客様のお話を中心に考える。 IT をやっているとですね、自分のところのテクノロジーをメインにものを考えてしまうようになりがちなんですね。なのでそうではなくて、お客様のが何をしたいか、どういうふうに役立つのかといったような視点からものを考えるということはなるべくそうするようにしていますね、はい、は
あ、それもきっと今の表現だとなるべく直接会ってっていうことなんですね、はい、
そうですね。少しでも本当にお客様に近いところに直接お伺いしてお話を聞くというのがポリシーというほどではないのですが、自分に課しているというよりはそういうふうにして自分のバランスを取ってきたという感じですかね。
でももともとはその営業部隊で現場にいらっしゃったと思いますけど、今ってやっぱりその企業の代表っていうポジションでいらっしゃいますけど、それってやっぱりエンドユーザーの方々とは距離ができがちなものだと思うんですが、そこはあえて、
はい、現場の営業は迷惑かもしれないんですけども、連れてってもらいますね。
なるほど、営業担当の方と。
はい、
はあ、
営業に迷惑をかけないようにしたいと思いますが、
それって本当に目から鱗かもしれないです。なんか経営者の方って孤独ってよく言うじゃないですか。で、まさかそう悩んだ時とか壁にぶち当たった時にお客様のところに行こうっていう、はい、アイデアをお持ちの方って珍しいんじゃないかなと思いました。
そうでもないと思います。多分皆さんそうだと思いますよ、うん、営業系だと特にお客様とお話をさせていただくのがエネルギー吸い上げるっていうんですか、好きなんですね、きっと。
でも本当にあのお仕事がお好きでいらっしゃるんだなっていうのが今日分かりました。
そうなんです。ちょっとリタイアしたら何をしようかっていうのが今、
一生リタイアせずにずっと現場でいてください。いや、ちょっと最後に伺いたいのがですね、脇本さんの頭の中に広がるちょっと先の未来の風景、ぜひ教えてください。
わさびテクノロジーとしてのお仕事に若干引きつけて申しますとですね、ものすごくデータが増えるというふうに思います。スマートフォンのデータだけではなくて、いろいろなものがデータを発信して、まあそれを何らかの形で分析して何かに生かすというフィードバックが生まれて、まあもう来てるんですけど、その範囲がものすごく広がっていくというふうに思います。なのでものすごいボリュームでものすごく使いやすくて、ものすごく安い、なんか入れ物が必要になる。私どものサービスが今その究極の目標に向けて完全に今完成しているとは申しませんけれども、そういったそのものすごいデータが飛び交う時代っていうのが来ると思ってるんですね。でそれをスムースにうまく利用していくっていうことがですね、まあいろいろなことの勝負を決めていくようなことになるんじゃないかなというふうに思うんですが、
確かに私たちの想像を絶するくらいのデータ量が行き交う時代って意外とすぐ近く
なんですかね。かもしれないですよね。非常に身近な例ですと、例えばテレビの4K とか 8K とかいうのだって、そのデータは倍になるだけではないので、ものすごく増えますし、監視カメラみたいなものも数も増えてますけど、画像もより鮮明になって保存期間も増えているし、それをその AI が見ていて、まあ何か異常がないかとか、そういうことを調べるということになると、それだけでもやっぱり例えば10年前の状況と比較するとものすごく今でも増えてるんですが、それがその本当に指数関数的に増えるという時代が、まあもう間もなく目の前なのかも知れないですね。
いや、なんだか今日元気が出ました
元気出ました、
はい、すごい脇本さん見てると元気が出てくるっていう不思議な気持ちになりましたがぜひまたお話聞かせてください。ありがとうございました。
ありがとうございました。
デジタルテクノロジーは世界を変えていく、お客様を社会を輝く未来へと導いていく。デジタルホルンは革新的なテクノロジーとデジタルの力で、これからもお客様のビジネスの成功のために挑戦を続けていきます。
アジャイル開発によるクラウド上でのシステム導入や最適化された運用基盤の構築など、さまざまな形でお客様のデジタルトランスフォーメーションを支援しています。最新技術を積極的に取得し、お客様の抱える課題に真摯に向き合い、共に前に進むことを心がけています。
お客様にとってかけがえのないパートナーへ、データ分析、SaaSの導入、クラウドサービスの活用、そしてアジャイル開発やノーコード・ローコード開発など、 DX の提案から導入、その後のサポートまで、お客様のビジネスを成功に導き、共により輝く未来を創造していきます。共に前へ、時代を前へ、デジタルフォルン。
Digital Foreign Future Picks with Yuri Sasagawa。
デジタルホルンフューチャーピックス、今日はわさびテクノロジーズジャパン合同会社取締役社長脇本亜紀さんをお迎えいたしました。最後に脇本さんがお話しされていたように、ここからますますデータの取り扱い量とか、いろんなウェブサービスが増えていくってなると、クラウドサービス、今はやっぱり大手の、さっきおっしゃってたジャイアントっていうところを選びがちですけど、もっともっとたくさん選択肢が増えていくんだろうなという未来が想像できましたね。それではまた来週お会いしましょう。デジタルホルンフューチャーピックス、お相手は笹川ゆりでした。
デジタルホルンフューチャーピックス。 This program was brought to you by デジタルフォルム。